おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千明です。私は今新しくできたばかりの道の駅根頃歴史の丘にやってきました。今日はねすごく天気がいい日で旅をするの楽しみにしてるんですけども、さあ今回の旅のパートナーは誰かな。
おはようございます。和歌山放送の角堂紗恵子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2回目
ねえ、
ね、もうこんなに早くリベンジが叶うのは前回は秋にごぼう市とかいろいろ回らせていただいたんですけど、あの日は雨だったんですよね。
そうものすごく天気が悪くてね。
でもだから今日はすっごいいい日差しが出ているのですっごい楽しみです。
1月だから、
はい、
ちょっとね寒い日なんかも最近は多かったんだけども、今日はねもう雲一つないこの青空
ね
え、
今日はどこに行くかというと、高野山ですね。
高野山ね、行ったことある？好き？
私あります、それこそ秋に紅葉が綺麗な時期に高野山に行って、でそれ以来なので、また今日はどうなんでしょう、雪が積もってるのかどうなのか、
私も実はあの雪の高野山ってまだ行ったことがなくて、だからこうねどんな景色見ることができるのかなってすごい楽しみで、
もう最近寒いんで、もうすごい今日は防寒してきました。
そうちゃんとしっかりしたね。
そうですよ、スノーブーツまで、そうわざわざ実家まで取りに帰ってきましたでもヒートテック、
そう何枚も着て
セーター着てフリース着てダウンコート着てますので、
あったかい感じでね
カイロも貼って、
そう
準備万端ですので、あれ三浦さんちょっと薄着じゃないですか、
ね、
大丈夫？
ちょっと薄着だよね、私やっぱりあの北陸出身で雪には慣れてるかなと思って、ちょっとでも自分でも今回薄着だったかなと思って心配心配
大丈夫かな風邪ひかないように頑張りましょう、
はい、
ラジオで女子旅。
改めましておはようございます。三浦千明です。この番組は私が和歌山県内を旅してその場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り今回の旅のパートナーはいつもは番組のナレーションを担当している角堂紗恵子アナウンサーです。前回はあいにくの空模様でしたが、2回目の今回は青空が広がり絶好の女子旅日和となりました。そして冬の高野山を満喫する旅に出かけました。雪の中に立つ寺院や墓石群、それに弘法大師御廟を訪ね精進料理もいただきました。そして気温だけではなく気持ちがキリリとなりました。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
道の駅根頃歴史の丘には各市町村のこうパンフレットが置いてあるお部屋もあってね。
あ、そうなんですよね、地図と一緒にその下にパンフレットがあって、
そう
高野山のももらってきました、これよいしょ、すごい綺麗なデザインなんですけど、開くと、高野山の年中行事が書いてあったり、季節ごとに楽しめるアトラクションも紹介されていたり、結構地図とかも充実してますよね。そう
ガイドマップなんかもあってね、これ持ってじゃあ行こっか。
そうですね、ちょっと勉強しながら行きましょう、
そんなわけで女子2人は道の駅根頃歴史の丘で高野山の観光ガイドを手にし、岩出根頃インターから京奈和自動車道に乗ります。およそ20分、あっという間に葛城西パーキングエリアに到着です。道の駅葛城西に立ち寄ります。
道の駅葛城西にやってきました。
はい、あっという間でした ね、
あっという間だよね。京奈和自動車道に乗りましてやってきましたけども、
この後、もう高野山に向かって山道を走っていくそうです
ね、ここはとりあえず雪はないけど高野山どうなってるのかなって思うよ ね、
道の駅葛城西、結構いろいろお土産も充実してましたよね。
そういろんなものもあって、スイーツ系なんかもたくさんあったし、よかったなと思って、
あの柿とか有名じゃないですか、干し柿とか、なんか柿をいろいろ加工したお菓子とかもいっぱいあって、私は柿の葉寿司を朝ごはんに買いました
朝ごはんって
今から食べます、
ね、食べ物もすごくあってね。
そうですね、う
ん、美味しそうなものもたくさんあったし、
スタンプも押しました。
私も押しましたよ、スタンプね。
地味に集めちゃうんですよ私。
そう結構ね人も多くて。
そうですよね、うん、朝早いんですけど、次から次へと観光客の方かな、
ね、
なんか入ってきて、うん、常に人が絶えない感じですよ ね。
やっぱりあの見た目もねすごく、中もすごく綺麗だから、うん、立ち寄りやすかったりっていうのもあるかもね、うん、
ここいいとこです、
うん、あとはパンフレットっていうかな、なんかそういったものもねたくさんあって、うん、
結構賞金がついてるイベントも
そうそう、30万とかね、賞金10万円みたいな、そんなものに思わずこう手が伸びて、
はい、もらって帰ってきます
ちょっと応募しようかなみたいな感じだよね。
頑張りましょう、
ね、
高野山の情報収集のはずが、賞金のあるイベントや公募のチラシに心が揺れる女子2人。気を取り直して高野山に向けて出発です。国道480号を行くと、標高が上がるにつれて周囲の木々や山々が雪景色になっていきます。道の駅葛城西からおよそ50分、高野山に到着です。
はい、車に乗ってやってきました。ついに高野山にやってきました。
着きました。
ねえ、着いたね。
寒い
ね、やっぱりね。
案の定、うん、雪が残ってます。
そう雪が残っててもう風が寒いね。
ねえ、ちょっとこうあの雪がしっかり積もってるという感じではないんですけど、溶け始めているという感じで、
そう、でもやっぱりしっかりね雪は確認することができて、
屋根の上からボトボトボトって溶けた雪が雨みたいに落ちてますね。今あの壇上伽藍の前に車を止めて降りてきたんですけど、
はい、目の前には中門がありますね。
はい、うん、なんて言うんだっけこの、うん、怖い顔の人、
これなんて言うんだったっけな、
何でしたっけもうなんか趣がある感じでいいですね、雪の高野山も、ね、
そう雪の高野山はやっぱりいいね。はい、中門を渡り抜けまして、続いては金堂でございます。
金堂、うん、どうだ、金に堂、
そうと書いて金堂、角堂みたいな、
どうも角堂です
あ、そっか、なんかいいね、高野山、うん、角堂さんと一緒ってなんかすごく
神聖な感じがします。そう
名前だけだけどね、
修行に来ましたみたいな、
うん、この雪のキュッキュッて音ね。
あ、これなんて言うんでしたっけ、
どれだ
よ、これ赤い、これメイン、
大きいね、やっぱり、
あ、綺麗、
すごい、
なんか赤がすごい映えますね。
怖い顔の人っていうのは仁王像のことですね。中門には4体あって、四天さんと言われています。そして伽藍中央で、これなんて言うんでしたっけ、じゃないですよ、根本大塔ですよ。
あ、スタンプある、押していいんだ、
うん、じゃあ押そうかな、
来ました、スタンプタイム、
うん、忘れてきた、
あ、手帳
置いてきた、
ガキ箱に入ってる、よいしょ、大伽藍って書いてある、ちょっとちっちゃめのスタンプ、
こうやってなんか行く先々で反抗するの楽しいよね、うん、スタンプ
私大好きなんですよ。よいしょ、
はいはいはい、よいしょよいしょ、
ちょっ
とね、よいしょよいしょ、
えい、
あ、後ろ薄いよ、薄いねちょっと薄いかなみたいな、
まあなんか、うん、
この日の壇上伽藍の積雪は5センチから10センチ程度、しっかり雪を踏みしめて歩く感じです。そして大きく高い根本大塔の屋根から積もった雪が滑り落ち、大きな音を立てます。あたりが静かなだけに、その音に毎回びっくりの女子2人です。
うわー、すごい雪深いよいしょ、
雪が落下しますのでご注意ください。
デジカメを持ってきたんです。
最近買ったの。かわいい白のデジカメ。
秋の高野山に来るときに、うん、用に買ったの。よし、ありがとうございます。うわー、根本大塔、うん、これ一番下の。
そうそうそう、最初に建てたお堂なんだって。
本当だ、道場として着手されたのが、うん、この建物である。6年の歳月をかけ再建、うん、高さ49メートル、うん、真言密教のシンボルでもある。
はー、もうさっきから
すごいな。あ、でもちゃんと仕切ってあるから安全ですね。
屋根、ねうん、から雪が滑り落ちる音がね
さっきからね、
ドボドボドボドボドボッシャーン
これは壮観ですね、うん、根本大塔の屋根から落ちる雪。三個の松？
何これ何これ？
三個松っていうのは、うん、三個っていうあの仏教法運があるんですけど、弘法大師が中国から投げて、はい、でここの木にかかっていたのでここに高野山開いたと言われる。
本当だ、投げたって書いてあります。三個の松、松の葉は双葉から筒葉ですか、うん、三個の松は三つ葉になって
る。私あの根本大塔までは来たことあったんですけども、この三個の松は来たことがなくって初めて見ました。これ
あんまり注目したことなかったですね。
そうそうそうそう、
こういうとこが近くにあると、金剛無事に初詣なんていいですね。
ね、いいね
建物ごと回る、
回るんだ。やりたいやりたい。
あ、このなんか横に飛び出てる棒を押したらいいのかな。回すときは人が立ち入ってないかなど周囲をよく確認してください。書いてある。すごい雪深い。お
よし、これなんて建物だっけ。
六角鏡像っていうみたいですね。
これほら出っ張りがあって、
うん、じゃあ行くよ、せーの。あ、あ、
三個の松は弘法大師ゆかりの松。あまりに知らなすぎる女子二人に思わずディレクターが説明する一幕がありました。そして六角鏡像、時計回りに一回転させると中の一切経を読んだのと同じ功徳を得られると言われています。この二人にもどうか功徳がありますように。
一周した。壇上伽藍から入って、なんか今度だけかなと思ってたんですけど、六角鏡像とか、三個の松とか、神社があったりして、こういうのも含めて壇上伽藍っていうんですね、
う
ん、
そうそうそう。私結構ねこの壇上伽藍には来たことがあったんだけども、この根本大塔のこう圧倒的なこうパワーを感じて、結構すぐに出ることがあったんだけど、いろんな見るとこがあるんだね。
そうでしたね、周りに結構見どころが点在してて、ゆっくり回る価値ありですね。そうそ
う
そ
う、あとやっぱり2人でねこう力を合わせてこの六角鏡像で回すことができたっていうのも良かったよ ね、 ね。私たちの後もあの2人組の観光客の方かな、回してるのもあったしね、
こういう体験もできると。
ね、すごいやっぱり、しかもやっぱ雪の高野山っていいね。
いいですね、なんかあの上からいろいろ落ちてくるものもあるし
いろいろ落ちてくる雪がね、ザザザザザザッつってね、
いい雪踏みしめながらもいい、ということで、次は
じゃあ次行ってみようか。
もっと、わー全部凍ってる。
隣の大きな池に目を向けると凍っています。
なんか氷見るとスケートしたくなるよね。
ね、できそうですよね、おーすごい。凍った池に赤い橋がかかってるので、渡ってみましょう。
渡ろう渡ろう。凍ったって見事に凍ってるよね、
中の魚たちは大丈夫ですか ね、
ちょっとそれが心配だけどもねそして目の前には何あれ、
小さな社みたいな
ものが。そうそうそう、
健康にいい年になりますように、
悪いことが起こりませんように
子 こんなとこなんか外国人の人好きそうですよね。
あ、ね、絶対いいよね、う
ん、なんか絵になるし、うん、
でも私たち以外の、うん、今日高野山に来てる人たち割とやっぱり外国人の方が多いような気がする。
そうですよね、
見事に凍ってる池が、
うん、あ、硬い
完全に、うん、あ、弾かれた、カッチコチに凍ってますね。
あ、すごいねこれ
なんか思ったより凍ってますね。
健康にいい年になりますようにとお参りしていますが、ここは雨乞いのご利益のある仏様だそうですよ。角道さん、なかなかの珍道中を展開している女子2人は金剛無事にやってきました。
はい、ということで、
はい、続いては金剛無事にやってきましたよ。
高野山といえば、ね、金剛無事ですよね。
ね、
あそこに手を洗うやつがありますよ、うん、すぐ左手のところに。冷たいかな、
ちょっと冷たそうだ ね、 すごい、いろんな
雨が
のこうシールっていうかな、あるね。
本当だ、なにこれ、え、来た人の名前。
そうそうそう、
そう、
え、しのさんとか知恵さんとか、
え、自分のシールみんな持ってるんだ。
ね、それをみんなここに来たよみたいな感じでペタペタ貼ってくんだね。
なるほど、ね、天井のなんかどうやって貼ったんですかね
本当だよね、
あ、全然前来た時気づかなかったです。
この大きな門をくぐり抜けると、
うん、あれが本堂ですか ね、うん、
ね、
なんか空気が澄んでてすごい気持ちいいですね。
金剛無事も雪化粧だね、これは。
そうですね、
うん、
手を洗うやつというのは手水舎のことで、名前などが書かれたシールというのは千社札のことです。お昼ご飯は精進料理です。
お腹が減ったということで、先ほど中央食堂三宝に行ってきましたね。
はい、ね、精進料理のお店なんですけど、
うん、
めっちゃ美味しかった、
ね、どんなものがあったかな。精進料理、
お豆腐とか、うん、私の大好きな田楽とか、
うんうんうん、
豆ご飯、
うん、
大豆ご飯か、
うん、
あとは
フライで、
お野菜のね、
そうそうそう、お野菜がね、美味しかったよね。
お吸い物と、うん、あっさりしてて、うん、なんかいくらでも食べられそうな感じ。
やっぱり高野山に来ると精進料理食べたいなって思うよね。
そうですね、私ね、うん、初めてだったんですよ、精進料理、
うんうん
うんうん、でもしっかりボリュームがあって、うん、器もいろんな形があって楽しかったです。
そうそうそう、小鉢に分かれてて、それを見るのもすごい楽しかったなっていう感じもするけどね。そうそうそう、結構やっぱり量食べたんだけども、うん、それぞれあのお腹に胃に優しいというか、うん、そんなになんかこってりしてる感じはないよね、
うんうん、体が元気になる感じ。
そうそうそう、ぜひ皆さんも高野山に行った際にはですね、この精進料理も味わっていただきたいと思います。
二人は中野橋案内所側から奥の院の参道に入ります。
お腹がいっぱいになったところで、
はいはいはい、
いよいよ奥の院の方に行きたいと思います、
うん、はい、
この入り口にやってきました、
うん、はい、ねえ、実際ね、私たちもこうやって奥の院歩いてるわけですけども、
そうですね、うん、道のサイドにずっと灯籠が並んでて、
う
ん、
そう、灯籠もあるし、これ大きなまっすぐの、これ杉の木かな。
ああ、本当だ、
ねえ、
立派。またこれが雪景色に合うんだな。
ねえ、合うんだね、これがまたね、いいね。
私も高野山来たことあるんですけど、
うんうんうん、
奥の院に行くのは初めてなので。
あ、そうなんだ、
はい、ここからは未知の世界です。
やっぱり奥の院だけちょっと空気が違うっていうか、雰囲気が違うような感じもするな。
なるほど、うん、やっぱ奥なんですか、奥の院だけになって。
奥なのかな、
結構入っていくんですかね。
あ、そうそうそう、距離にしたら大体2キロぐらいかな、
あ、歩くんだ。
そうそう、歩いて、このね、やっぱり雪の季節だから、こう歩くたんびにこう雪のギシギシって音、これね、
いいですね、
この音を楽しみながら、
はい
奥の院を歩くと。奥の院ってたくさんのね、こう有名な皆さんのお墓があったりして。
あ、そっかそっか、
そうそう、
徳川家とか、
うん、
なんか武将の名前がいっぱいあるのかな。
そう、そういう、で、聞いた話によりますと、うん、こうすごくライバル同士だった方たちのお墓がこう並んでたりとか。
へえ、これロケット、
あ、何これ何これ何これ、
新明和工業、
うん、
慰霊碑とか、
すごいね、これロケットの形。あ、でも確か奥の院ってこういうちょっとユニークな形の
お墓か、
そうそう、が多いっていう話。
会社の慰霊碑
ね、だってほら、あそこにシロアリって書いてあるよ。
え、ほんとだ企業さんの、
シロアリさんは、これこれ、社団法人日本シロアリ対策協会さん。あ、福助さんって言ったらあの福助さんだよね、あの靴下の福助さんですか。
へえ、
ほらほら、あそこなんかこうやってお墓見て歩くだけでもちょっと面白い感じだね。
ですね、
うん、奥の院もだいぶ深くまで歩いてきた ね、
うん、たくさんお墓がありますね。
ねえ、
ここに織田信長の墓所、
うんうん、
あの目の前に織田信長の
そう
お墓があります、
ね、ここまで歩いてきた中でもものすごく、ね、有名な方たちのお墓がたくさんありましたけども、うん、やっぱり思わずここで足を止めてしまったというね。
そうですね、
うん、あの織田信長さんですよ、
ね、うん、なんか有名な企業もそうだし、
うん、
人のお家もそうですけど、
うん、
なんかそういう、ね、偉いとかも関係なく、
うん、
いろんなところにそれぞれの場所にお墓があるっていう感じで、
ね、
面白いですね。
そうだね、お供え物もあって、こうみかんだったりね、こう飲み物なんかもあって、
うん
うん、
雪をかぶっていますが、
うん、
よく知る企業や有名な武将などの供養塔や墓石が並んでいます。その数およそ20万基とも言われます。そして一番奥、弘法大師御廟にお参りします。
弘法大師が眠っていると言われている御廟まで行ってきました、
うんうん、はい、そうなんです。ここはね、こうカメラだったり、うん、あの音声をね撮ることができないので、その様子を私たちはお伝えすることできないんですけども、うん、行ってきた感想をねここでちょっとご紹介したいなと思いますけども、ね、どうだった。
なんかいろいろそうやってカメラとか撮っちゃダメっていっぱい看板もあって、
うんうん、
なんかよりここから神聖な場所ですよってこう背筋伸びる感じしましたね。
本当本当、あそこでこう息はーって吐いたらすごい白くなって、やっぱりあそこだけね少し気温も低いというか、
ね、特別な場所なんでしょうね。
そんな感じもしましたけどもね。
灯籠っていうんですかね、あの電気、
うん、
とあのライトですね、うん、すっごい幻想的な感じで、
うん、
あったかい色だったなと思います。
そしてね、弘法大師空海が眠っていると言われている、うん、まあ、その手前のところまでも私たちは行くことができて、
はい、
ね、はあ、ここで眠っているのかなみたいなね、
降りてきたところに休憩所があるので、うん、そこでお茶をいただきました、
うんうん、ね、本当にあのなんて言うんだろう、寒いけども、うん、あそこの御廟に行って、まあ、いろんな空気を感じて、あの弘法大師空海の存在もちょっと感じつつ、うん、ね、すごく楽しかったなと思って、ね、
うん、いや、またいい経験させていただきました、
うん、冬の高野山を満喫する旅いかがでしたか。2人が高野山で見つけた南天の夫婦橋を抽選で5人の方にプレゼントします。宛先はメールは sata@wbs.co.jp、ファックスは 073-428-1414。 おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送ラジオで女子旅の係まで。番組に対するご意見やご感想もお待ちしています。プレゼントの応募締め切りは2月10日必着です。当選発表は発送をもって変えさせていただきます。番組ホームページでは旅の様子をご紹介しているほか、番組を聞くこともできます。ラジオで女子旅で検索してみてください。番組でご紹介した冬の高野山は今月中旬の様子です。お出かけの際は天候や積雪などをその都度ご確認ください。また南海高野線は現在一部不通区間があり、橋本駅と大門南駐車場の間で代行バスが運行されています。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。それでは旅のまとめです。
いやもう一日朝早くから出発したんですけれども、うん、本当に祈りの道を楽しんだなっていう感じでしたね。
ちょっとね旅を振り返ってみたいんだけども、はい、まず出発地点は岩出市の道の駅根頃歴史の丘、こちらが出発地点となりまして、そして京奈和道を使って道の駅葛城西で降りまして、そっから雪の高野山を目指したわけですよ。ねえ、雪の高野山はどうだった？
朱色にすごく雪の白が生えて、うん、あと杉のね緑もあって、うん、青空もあって、うん、すごく綺麗だったなって感じました。
ね、そうだよね。まず最初は壇上伽藍に行ったよね。
はい、高野山といえば
壇上伽藍ということでね。そして六角鏡像でぐるっと一周回しました。
建物が回るなんてね、
う
ん、
あの思いのほか力がそんなにかからなかったというか、うわーって押すのが必要かなと思ったけども、私たち女子2人でもこうよいしょって押したらすぐに回すことができたと、
うん、
そうですね、うん、さあそしてですね、お昼もね精進料理を楽しみました。
はい、美味しかった
ね。あの量がなんかちょうどよかったね。
そうですね、うん、いやなんか私は器が大好きでした。とにかく
可愛、うん、い小鉢にねたくさん乗ってて、うん、そういうところもすごい良かったなと思いますね。今回は、まあ、雪の高野山だったけども、またこれが雪が溶けて春になって、うん、春の高野山もまた楽しみたいかななんて。
そうですね、うん、また桜とかが咲いて。
あ、そうそうそう、かもそうそう。いや今回の旅もすごく充実したものになりました。
はい、
ありがとうございます。そういえばそういえばお土産屋さんも結構たくさんあって、お土産も買ったよね。
私は焼き餅を買いました。
もうね高野山といえば外せない。
私大好きなんですよ。
私も大好き。
いただきます。
おっと、うん、お伸びる伸びる。
おいしい。
おいしそう。
あんこ大好き。幸せ。
やっぱね食も堪能しないとね、
うん、高野山ほんと一日楽しめます。
うん、ぜひ皆さんも行っていただきたいと思います。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は2月24日の放送です。お楽しみに。三浦千秋でした。